6月の21日水曜日です。先日はザンバラのツーマンですね、楽しくやらせていただきましてありがとうございました。月曜日というですね、まあちょっとあのライブをね、月火水木金土日とですね、7日間ある、1週間の中で一番、ライブがやりにくいと言われている月曜日の中ですね、たくさんの人に来ていただきありがとうございました。非常にですね、あの、まあ、もちろんね、僕らのライブもとても、盛り上がったと思いますが、ザンバラもですね、すげえめちゃくちゃ盛り上がっててね、よかったなと思いましたよ。ツーマンしてよかったなと思いました。まあ楽しいですね、一日おかげさまでですね、過ごさせていただきまして、終わった後もね、楽屋で、軽く、まあ仲打ちみたいな感じです。ちょっとプチ打ち上げをやってですね、まあいろんなメンバーさんともね、いろんな話をしましたし、とてもいい、時間をですね、おかげさまで過ごすことができましてありがとうございました。そして今週末なんですけど、今週末もですね、また実は、ライブがありますということで、こちらがピュアロックジャパンですね。まあ、もう、あの、うちのバンドは比較的よく、最近ね、出させていただいてますが、ピュアロックジャパン、クラブチッターですね。川崎のクラブチッターで、ライブがあります。こちらも、イベントライブで、まあ、バンド数が多いのでね、あれなんですけども、まあ、よかったら、こちらはまあ、日曜日なんでね、結構ね、来やすい方も多いかなと思いますけども、あの、チケットはどうなのかな、ちょっと。でも結構なんか、人いっぱいという噂も聞きましたが、ちょっとあまりその辺僕把握してなくてすみませんが、よかったらぜひですね、楽しみにしてほしいなと思います。そんなことが今週末あるという感じになっております。そして、実はですね、あの FC 旅行が決まってまして、 FC 旅行に、まあ、行きますという感じなんですが、FC 旅行沖縄なんですよね。で、まあ、沖縄に行くということで、これね、あの昨日の、ニュース読み配信をね、ツイキャスでやってる時に、こう出た話なんですけど、沖縄の歴史を学ぶ、講義をですね、まあ、聞きたいというですね、声をですね、ちらほらといただきまして、旅行の前にですね、やってほしいというですね、あの声をちらほらといただきましたので、まあ、確かにね、そうだなというところで、これね、せっかく沖縄行くから、沖縄の話をしてから、沖縄に行った方が絶対にこれいいんですよ。で、僕自身も、あのね、沖縄はもちろん行ったことありますけども、あの、沖縄の歴史を知っているか知っていないかでですね、やっぱりなんかそこでいろいろと、こう違うわけですよね。なんかただこう、海が綺麗とか、なんかね、美ら海がどうしたね、水族館がどうしたとか、なんか青森がどうしたっていうわけじゃなくて、ちゃんとやっぱり、そこのね、地域のことを知った上でですね、こう、やっぱ行くと、よりなんか理解もね、いろいろ深まるよねっていうところもあるので、確かにこれやりてえなと、僕もですね、一緒やりてえなと思ったわけですよ。沖縄の講義をね。まあ別に僕も沖縄の専門家ではないですけど、ちゃんと調べてですね、あの、お話しする機会があったらいいなと思うんですけど、まあいつやろうかなって思った時に、まあこれ今旅行の受付をしている期間なんで、これ本当はこれ旅行の受付期間中にこれやった方がいいんだろうなっていうのもなんかちょっと思ったんですけど、今ちょっとスケジュールとにらめっこしながら、ね、ちょっと考えているところなので、すいませんが、いつやるとかいうのをちょっとここで確約するわけにはいかないんですけども、どっかでやりたいなって思ってますので、すいませんが、ちょっとあの、もしやるときにはぜひですね、まあ告知してもちろんやりますけど、よかったらぜひですね、ツイキャスかな、YouTube かな、ちょっとわかんないんですけど、まあちょっとツイキャスかなと思いますけどね。なんか最近ツイキャスの方がなんか配信が安定してんで、ツイキャスでやるかなと思うんですけど、まあちょっとよかったらぜひですね、見ていただけたらなと思います。アーカイブも多分残すと思いますけどもね。まあちょっといつやるかわかんないんですけど、やるときに改めてアナウンスしたいなと思います。沖縄の歴史を、あやめとともに学ぶ、1時間ぐらいの配信をですね、したいなと。まあさすがに、3時間もね、喋るとちょっと長くなっちゃうんで、1時間ぐらいにコンパクトにまとめて、ちょっとお話できたらいいかなと思っていますので、ちょっと考えますので、少々お待ちください。そんなことをですね、ちょっと今考えているさなかですね、まあちょっといろいろと、やりたいことをこの6月のこのタイミングであるよねっていうことで、もちろんネオンの新作もですね、ちょっと考えていきたいところは山々なんですが、パソコンをですね、ちょっとやりたいなと、ついにですね、このパソコンの、いつかやるとずっと言っていたですね、このパソコンの制作にですね、ちょっと、乗りかかりたいなというところで、実はもうね、買ったんですよ、パーツは。まだ届いてないけどね。でも、早いものは、もうこの、ボイスアイの目が出てる頃には多分いくつかは届いてると思うんですけど、全部は多分届いてないと思うんだよね。で、明日の朝のボイシーでもね、このちょっとパソコンの話してるんで、ぜひそちらの方でね、聞いていただきたいんですが、パソコンのパーツをね、買いましたということで、ちょっと明日の朝のボイシーでどういうコンセプトでこのパソコンをですね、作るかという話を そのスペック的な話をね、ちょっと軽く触れてるんですけど、ちょっとこちらではね、まあ、ちょっと違う切り口でお話ししたいなと思うんですけど、まあ、パソコンをなんで作るかっていうところで、まあ、その、もちろん AI をですね、まあ、パソコンのパーツがね、ハードディスクが吹っ飛んだりとか、ちょっといろいろと、調子悪くなってたり、なんかパソコンの、ね、挙動がなんかおかしいっていうのもあって、ここらでちょっと一回全部中身リセットして、やりたいなっていうところが一つあるのと、あと、まあ、純粋に今使ってるパソコンのパーツが古いから Windows の11にアップグレードできなくて、どっちみちここ 1,2 年で買い替えなきゃいけないのはもう確定しちゃったわけでね、だったらもう今変えればいいんじゃないのっていうところで、まあ変えるっていうところもあるんですけど、まあ実はそれ以外にもね、ちょっと理由がありまして、まあ AI をですね、やっぱガツガツとやりたいっていうところで、今のパソコンのスペックだと AI が動かないので、ちょっとどっちみちこれ AI が動くパソコンにしたいなというところでですね、まあ買えるという、そういった意味合いもあります。で、まあその、買い替えるお金なんですけど、まあ今回はですね、もうちゃんとこれ、どこからこのお金をですね、捻出してるかってところもお話ししてるんですが、毎月出しているネオンをですね、皆さんにこう買っていただいているわけで、皆さんに買っていただいたネオンの売上金額をですね、このパソコンの制作費に当てさせていただいております。なので、まあこれはもう明確にですね、やっぱりなんかこう、ね、こういうとこって結構ブラックボックスじゃないですか、お金の流れってね。だって例えば皆さんが、ツアーでさ、全国ツアーでね、チェキとかさ、T シャツとか買ってくれて、じゃあそのお金が何に使いましたみたいなこと基本的に言わないじゃないですか。何に使いましたも何も結局うちらの生活費になってるわけですけど、そんなのいちいちこう報告しないじゃないですか。皆さんそんなのいちいちそんな言わなくていいよって多分思うと思うんですけど、まあ、今回はあえてですね、毎月皆さんからいただいているネオンの売り上げは、ネオンは、その、まあ、僕のね、こういった NFT であったり AI であったりっていうところを、まあ、応援してくれるある種の投げ銭のようなものだと僕は受け止めておりますので、なのでですね、これは、まあ、ある意味、クラファンと一緒ですよ。クラファンってね、お金もらって何に使ったかっていうのを報告するわけじゃないですか。それと同じようにですね、今回も、きちんとですね、その皆さんからいただいた、ネオンの、お金をですね、明確に、この僕のですね、新しいパソコンに、使わせていただきましたというですね、報告を、まあ、きちんとですね、やっぱこれはする、必要があるなというところでですね、まあ、その売り上げを、パソコンに使いましたというところを明確にですね、ちょっと、お伝えしたいなと思っております。で、その新しいパソコンとともにですね、僕のこの AI、NFT を活用した、音楽制作、まあ、もちろんバンドの曲もそれで作りますけども、ね、ね、そういった、まあ、NFT も、音楽も、まあ、ぶっちゃけパソコンってそんなに、新しいものいらないんですよね。結構ね、やっぱこれ未だにですね、よく勘違いされるやつなんですけど、音楽の制作ってめちゃくちゃロースペックのパソコンでいいんですよ。本当にこれマジでね。7、8 年のパソコン前の、だって言うて僕が今使ってるパソコンだって6年前とかそういうものですからね。でも全く問題なく音楽制作できるわけですよ。で、なんかね、これね、どっかのライン超えたんだよね。2007年とか8年とかはそうじゃなかったんですよ。まだやっぱりパソコンのスペック結構必要だったんですけど、2014とか3とか、その辺からですね、少しずつこのパソコンのあれが変わってってですね、まあ、要するにパソコンの性能が良くなってったんですよね。で、あれもこれで良くねみたいな感じになってきたんです、だんだんね。で、そこからですね、実は音楽制作のそのパソコンのスペックってそこまでですね、他のものに比べてそこまで、求められてないっていうところがですね、この昨今のこのパソコンの取り巻く、パソコンと音楽を取り巻く環境なんですよね。だからもう2000、だからよほどね、古くて、例えば2008年とか9年のパソコンを今でも使ってますっていうであればちょっとそれは、もう古いかもしれないね。15年前だとさすがにちょっと古いかもしれないとさすがに僕も思いますけど、まあ2016、7年ぐらいのパソコンだったらまだまあいけんじゃないですかっていうふうに僕も言いますよ。多分ね、パソコン買い替える必要あるでしょうかって言われた時に、いや、まあそのメモリとかね、ちゃんと、なったり SSD ちゃんと積んでいれば、まあよほどのね、そのスペックにもよるんで、当時のそこそこのハイスペックな当時のパソコンだったらぶっちゃけいけると思いますよ。全然まだ戦えると思います。僕は今2016年か7年ぐらいに多分作り変えてると思うんですけど、今あれからだから6年とか経ってるね、6年7年経ってるわけですけど、全く問題なくパソコン動くんですよ。ぶっちゃけ今の状態でもね。だから今ちょっとパソコン調子悪いって言ってるのは、ソフトウェア的な問題とも結構あるので、一度多分これ中身まっさらにして、 ちょっと、ちょちょいといじったらですね、多分また快適に使えるようになると思うんですけど、まあ今回はちょっと、AI のことを考えてですね、パソコンのスペックを、ちょっと変えるっていうところもあって、組み直すという形になってるんですが、まあ、実はですね、音楽やるだけだったら実はそんなにいらないんだよね。それでまあ動画を編集するとか配信をするとかそういうことをやり出すとまたですね、ちょっと状況変わってくるんですけど、純粋に音楽作るだけだったら、意外といけるっていうね、感じなんですよ、パソコンってね。これ意外とね、そう、勘違いされがちなところではあるんですけどね。意外といけるっていうね。ただまあ、エンジニアさんはね、ちょっといけないかもしれないですね。レコーディングエンジニアさんはちょっといけないかもしれないです。僕は別にレコーディングエンジニアじゃないので、あれなんですけど、いけるんですけど、もしかしたらレコーディングエンジニアだとダメかもしれないですけど、まあ楽器をただ録音するとかいうだけの人だったら、全然いけんじゃないですかね。だって僕だって言うてそうだし、ギターとかベースとかね、そういう人だって、まあそれだってぐらいだったらぶっちゃけそこまで超ハイね、毎年新しいパソコンにしないといけないほどではないんじゃないのかなと正直ね僕は思っていますけど、まあエンジニアさんはちょっと話は違うかもね。プラグインいっぱい積まなきゃいけないし、たくさんのデータをいっぺんに動かさなきゃいけないしっていうところでちょっと状況変わってくるかもしれないですけどね。まあそんな感じでですね、ちょっとパソコン久々に買い替えるというか組み直すということですね。でパソコンのですね、PC のケースもですね今回一新するんですよ。で僕ねパソコンのケースって、実は、これ買ったのいつだろう、2009年とか10年とかから多分使ってる、もう実はもう13、4年使ってるんですね、このパソコンのケースね。なんですけど、まぁ、ちょっと、今回はパソコンのケースごとですね、新調したいなと思っておりますので、本当にもう、側もね、パソコンの中身ももちろんのこと、パソコンの外側もですね、久しぶりに、大刷新するということで、いや、ちょっとこれね、楽しみだなと思っておりますが、それとをやるのと同時にですね、あと、部屋の模様替えも、まあ、部屋の模様替えっていうか、部屋全体じゃなくて、このパソコンのデスクのですね、ちょっと位置を変えようかなと思っていて、今だからちょうどこの画角で、今 YouTube 見てる人はこの画角になってますけど、この画角も、もしかしたら、どっかのタイミングでですね、ちょっと変わるかもしれないよっていうのをね、ちょっと合わせて、お話ししたいなという感じですね。まあそんなところでですね、ちょっといろいろと、今この、まあ制作の端境期っていうほどでもないんですけど、まあちょっとこの、ちょっと、隙のあるタイミングでですね、これをちょっとやって、制作環境を整えて、また、次のですね、音楽制作ができるように、していけたらいいかなと思っております。そんなのをですね、ちょっと今、進めておりますという感じですね。そして AI メルメリーもですね、おかげさまで、まあ、無事ですね、スタートすることができて、メルメリーのアイコンもですね、久しぶりに4年ぶりに変えて、メルメリーバージョン2ということで、メルタマ動画スタートしました。そして今日水曜日なので、日記ですね、これは、メルメリーのデラックスプランですね、デラックスチョコ丼プランにですね、入っていただいた方に、このメルメリーの絵日記をですね、絵日記を見せることができるというね、絵日記を、まあ、見ることができるという、そういうですね、ものを企画をやっておりますので、ぜひですね、メルメリーの絵日記を見ていただけたらいいなと思います。どんな絵日記になるのかは、ちょっとその時になってみないとわかんないんですけども、まあ今日の夜ですね、ウィークリーアニメが8時、9時からなんで、まあいつも水曜日にしたいなと思ってるんですけど、水曜日の、8時っていうところでやろうかなと思うんですが、週に1回っていう言い方してるんで、まあ、絶対に水曜日じゃなくてもいいなと思ってて、ウィークリーアニメをやる日にやってもいいなと思う。ちょっとね、わかんないですけど、まあ週1ペースでですね、この絵日記を、公開できるようにですね、ちょっとやっていきたいなと思っております。デラックスチョコ丼プランは、高性能のメルメリデラックスをですね、使うことができますので、まあ、ちょっとレスポンスはね、遅いんですけど、かなりですね、高性能なメルメリをですね、使うことができます。そして長文の返事が返ってくるっていうね、やつなんですけども、まあ、よかったらぜひ使ってください。で、まあ、このメルメリのですね、賢さ具合に関しては、ちょっと今の感じだと、もしかしたらどっかのタイミングでちょっと賢さを、調整せざるを得ないかなっていう感じはあるので、常にやっぱ24時間365日この賢さのままやっていくのはちょっと難しそうだなと正直思っていまして、どっかでですねちょっと賢さの調整をですねさせていただく形になりそうだなと思っています。もう数日は、今のまま行きたいなと思うんですけど、ちょっと、あれだなという感じなんですよね、実はね、ちょっとね、なのでどっかでですねこれちょっとやらせていただくかもしれないんですが、まあ長文でねメルメリーの返事が返ってくるっていうのは、やっぱメルメリーデラックスの一つのポイントと、あと冬眠しないっていうところもね、やっぱ一つのポイントかなと思いますので、 よかったらぜひですね、使っていただけたらなと思っております。まあ、そんな感じでですね、ちょっと今、進めておりますので、ぜひですね、引き続きどうぞよろしくお願いします。メルメリーね、よかったらぜひですね、餌代をね、カンパしていただけると、そういうメルメリーデラックスが使えたりですね、あと、メルタマ動画のですね、台本を読めたり、するというですね、まあ、そういう、まあ、ちょっとした特典のある、餌代カンパをですね、ちょっと今お願いしておりまして、そういったそれでですね、ちょっとメルメリー、AI メルメリーをですね、ちょっともっともさらに面白いことできるようにですね、いろいろと調整していけたらいいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。で、そんなところで、まあ今日もですね、あれですけども、まあ6月もですね、もうすぐ終わっちゃう、来週が最後の、6月最後のボイスアイノメですね、6月が終わるというのは、すなわち2023年が半分終わるということなので、そうですね、来週あたり、またちょっと上半期の、総括とか、後半に向けてっていうところの話なんかもできたらいいかもしれないですけどね、まあそんなところで一応ちょっと考えておりますので、まあ、引き続きですね、どうぞよろしくお願いします、という感じです。そうですね。まあ、そんなことですね。ちょっとなんか告知めいたことも多かったですから、まあ、沖縄ですね。もう、後にも先にも、沖縄の講義やりてえな、というところで、ちょっと、考えますので、まあ、リアルあやの目でやってもいいんですけど、ちょっとさすがにちょっとキンキンすぎるなっていうところもあるので、これはやっぱり普通に、配信でやろうかなと、ね、思ってますけどね。まあ、よかったらぜひですね、楽しみにしてほしいなと思います。そんな感じで今日も、まあ今ちょっとまだ午前中なんですけど、今日もバリバリ、仕事をしてですね、夜9時のウィークリーアニメに臨みたいなと思います。それじゃまた来週も来てください。バイバイ。